QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。もっとアンテナ上げるかな。
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。というわけでね、3月20日ということでね、3月もあっという間にね、時間過ぎておりますけれどもね、先週はですね、もう番組でおなじみのタイさんのですね、解説をされたカゾベースの方でですね、いろいろとご紹介をいただいておりますが、さすがにですね、ちょっと時間がね、最後の方収まりきれませんでしたのでね、今日は前半 QRV の方でこの後ねお送りしたいと思いますけどもね、いやそれにしてもね、素晴らしいシャックでございましてね、まあ、あのロケーションがねやはり非常にいいですよね。まあ、中でもお話をしておりましたけどね、少しだけワッチをさせていただいたんですけど、まあ、とにかくノイズがすごい少なくてですね、非常に静かに、受信ができるというのはね、非常にこれはいいですね。もう本当にね、この辺り、まあ、この辺りと言ってもあれですが、私どものですね、校庭からそのやはりワッチしますと、どうしてもね、いろんなノイズがね、多かれ少なかれこう出てきてしまいますのでね、まあ、特に 7MHz とか 3.5MHz アンテナにもよるんでしょうけどもね、やはりノイズがちょっと高めかなということでね、 S が3つから4つぐらいね触れてる時があったりするんでね、ちょっとまあ残念な環境ではあるんですけどもね、そこはねやはり、カゾベースね、いい名前でございますけどもね、シャックの方でね聞いた限りで本当にね静かにマッチできるのは非常にいいなということでね、まあ、絶好のロケーションなのかなという感じがいたしましたけどもね、まあ、タイさんといえばね、やはり、いろいろなケンウッドの、ね、大ファンということで、そのコレクションもですね非常に素晴らしいものがですねたくさんありまして、そちらもね先日拝見してきましたけどもね、今日はそのあたり後半ご紹介をですねいただいて、お送りしたいなというふうに思っております。さあ、それとまた別にですね、アマチュア無線の方の状況でございますけどもね、まあ、3月になりましてね、そろそろまたコンディションもねシーズンに入ってきましてね、特に50メガとかね、DX などがですねいろいろとこう、入館してくる時期ということもありましてね、まあ、非常に週末とかもね賑やかでございましたよね。はい、まあ、気候もですね非常に良くなって、春のね非常にいい陽気になってきまして、お空の状況もですね、非常に DX にはですね最適な時期がやってきたという感じでございますね。はい、というわけでございまして、それではですね、本日の QRL 早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーねお送りしたいと思いますが、早速ですねこの後、先週のタイさんのですね、後半のシャックのご紹介のねをこの後お送りしたいと思います。そしたらですね、ちょっとまああの今この後ろに並んでる
無線機、これこんなのありますよってちょっとだけ紹介してもらっていいですか。
そうですね、はいはい、一応ですね、はい、まあ、先ほど言いました私鳥よけ運動のファンなもんですから、はい、私が開局した頃ですね、そういう意味だとほぼほぼ50年ぐらい前なんですけども、まあ、そのぐらいの、年代以降のですね、自分が非常に気に入ってた、ないしは使ってた、ないしは憧れてたリグっていうのを一応、はい、うん、集めてますと、はい、
これなんか上からこう順番にな
んかそうですね、上から行くと、TS820 ラインですね、これは、はい、はい、まあ私が開局した頃はまだ発売されてなかったんですけど、うん、まあ、憧れのリグだったんでね、一応本体とスピーカーと VFO と、はい、モニタースポーク、はい、スコープと、からチューナーですね、
チューナーもね、
マニュアルチューナーですね、
全部ラインで揃ってますね、
ということですね、はい、これを一応1段目に置いてあります。
これ並び方もカタログの並びと一緒ですね。
ね、まだそこまでやってないですね。昔ね、いろいろ試行錯誤してましたことがありましたけど、はいはい、まあ、そういうこともできるということですね。うん、からその次の段が TS830 ですかね、830の下にあります。これも一応スピーカーと本体と、うん、からデジタル VFO とチューナーということで、はい、ラインになってますと。
これも全部そうですね。あとワールドクロックもあります、
ね。そうですね。これワールドクロックがこれ、
これもトリオの、
そうですね。トリオのハムクロックがね、はい、あったり、しますと、はい。それからその下がですね、一応530ですよ。これはね、530ですね。
530もね、はい、これもあれですよね。
最後のね、一応トリオの真空管リグなんでね、はい、まあこれも非常に好きで、デザインが、はい、まあ、830と非常に似てますけどね。はいはい、そうですね。うん、であとその下が、ちょっと昔遡りますけども、はい、TS311 と801、
あ、はい、
でこれは中身はほぼ同じなんですけれども、うん、要は、私が小学生の時に、神奈川県立青少年センターというところに、はいはい、クラブ局がございまして、そこに入って初めて、うん、自分で操作したリグが311だったんですね。ということ で、はい、でそれと同じで、うん、私、8ペケペケシリーズ集めてたんで、うん、は
い、
801も、
はい、なるほど、はい、という意味でね、
それで一応オークションで、
なるほど、
はい、手に入れさせていただきましたと、はい、でその下はまた820なんですけど、これは R820 と TS820 のトランシーブ操作ができる状態になってますと、はい、その下が 520X ラインですね、はい、これはだから初めて自分で、まあ、親にねだって買ってもらったリグなんで、はい、なスピーカーと本体と VFO と、はい、トランスバーター2台、
トランスバーター2つありますね、
そうですね、一応これも、
はい、
まあ、一応電気がつく状態になります、というところですね、はいはいはい、でその下が VU 関係ですね、はい、TS700S、TS600、はい、TS780 かな、
780、はいはい、
この辺が一応並んでますということで、なんですかね、おにぎりマイクというか、丸い、ね、トリオの懐かしいマイクをつけてたりしますということで、はい、まあ、この辺が1本目の大体、はい、真空管ないしはその近代、その時代のリグということですね。で右側のラックはもうちょっと近い、まあ、そうは言ってもね、
う
ん、3、40年前の話なん で、
あ、まあ、ですね、
あれですけども、うん、まあ、上から行くと TS811 と、うん、それから、670と690ですかね、
690という、ね、そうですね、これも出ましたね、はい、
これ結構今でも、ね、人気があるリグ、ね、コンパクトで6メーターまでしっかり出られるということで、はい、人気なんですけど、まあ、811は、ね、さっきの話で、うん、8ペケペケシリーズを、はい、とりあえず揃えたんで、うん、そのために、ね、残したらと
ということですね、
はい、からその下が、TS850 と、はい、それから790ですね、はい、まあ、これで一応1.9 から430までは出られるラインということですね、はい、スピーカーと電源の方もありますと、はい、からその下が TS950SDX ということで、はい、これも、
はい、
スピーカーとモニタースコープも一応、はい、ございますということですね。
これ今もすごい人気ですよね。
そうですよね。ね、まあ、皆さんね、これ、
SDX は、はい、
本当に飾りで持ってますって方が結構いらっしゃるんでね。うん、
本当にね、素晴らしい。
まあ、無線機らしい無線機というか、はい、トリオの、まあ、ケウッドのね、非常にデザインが非常に、ね、まあ、洗練されてというか、はい、ここがね、ピークかなと思いますけどね。で、その下が、850と、870ですかね。
850と870ですね。はい、
私ね、デザイン的には実は一番850が好きなんですけど、うん、あ、はい、まあ、870も実はリグの足がね、結構オーディオっぽい足なんですよね。
うん、そうですね、
はい、衝撃吸収できる
よ、
ね、
これはケンオトさん自分で
そうそう
使ってます。
そうそうそうそう。なので、はい、まあ、これが好きでね、この2台は非常にデザインが本当に気に入ってて、は
い、かっこいいですよね。う
ん、何年か前にハムフェアで、うん、ケンオトさんブースがクイズを出して、そのクイズシルエットクイズだったんですね。リグのシルエットで、はいはい、 当てた方に、うん、当てたか手を挙げて、はい、その方が当てたら何の理由か分かったら、はい、景品差し上げるやったんですけど、はい、その時に私たまたま870の時に入って挙げて、はい、差していただいて870って答えたらドンピシャで、まあ、ちょうどね下のこの、
リングの
足元のラインが、ね、特徴的なんですぐ分かったんですけど、で他の方誰も手を挙げなかった、
はい、私だ
け
手を挙げて分からなかったとお持ちじゃない、
はい、それで当てましたみたいな、はい、そんなねその時になんか述べていくつもりでしたけ ど、 なるほど、まあ、そんな思い出があるリングですね、はい、であとは、ケイウッドの、まあ、TS2000 というのが、はい、ございますと、
これも人気ですよね、
これ、まあはい、まあ、1.9 から、ね、1.2GB まで全部出られちゃいますので、ね、はい、非常にいいんですけども、これはノーマルのパターンと、それからあと、塗料の、40から、ちょっと何年目かパッと出てこないですけど、はい、周年記念のですね、塗料バージョンのクロブラックの、ね、はいはい、も一応手に入れられたので、はい、おかげさまで飾っておりますと、
塗料マークですね、これは、ね、貴重品ですね、はいはい、
そんな感じで一応、はい、揃えてるのが、はい、まあ、私の今の、うん、はい、チャックの感じでございます、はい、
これ素晴らしいですよね、はい、これ今2階なんですけど、1階の方にもね、
そうですね、1階にちょっと、まあ、そういう意味だとメインで、はい、ハイパワーで運用するためのスペースは一応置いてありまして、まあ、そこに今890がございますけど、なるほどですね、はい、
これもまさにもう無線シャックそのものの建物ですよね、
まあ、そうですね、はい、一応無線のものほぼほぼ無線のものしか今ないので、
そうですね、まあ、まだねこのラックに入ってないものがね、まだこれから
ちょっと下にね、いろいろ
調整中とか
調整したりとか、ね、チェックしたりで、はい、でまあね、ある程度、うん、状況が見えたらまたね、ハムフェアにでも、ね、出させていただくはい、はい、そんなパターンで考えております、はい、
やっぱりねシャックって結構ごちゃごちゃ感があるとね、これまたいいんですよね。
そうですね。まあ綺麗にその綺麗にね、整頓されてるのもいいんですけども、ちょっとそのね、ジャンクが転がってたりとか、工具がバラバラしてたりとかいうのを、はいはい、私は個人的には好きなので、はい、
ごちゃごちゃ感がね、こう秘密の味とっぽくてね、なかなかいいんですけどもね。はい。いや、どうもありがとうございます。
はい、そんなお粗末でございます。ありがとうございます。
まあそういうわけでですね、まあこれからね、まあまだまだどんどんと拡張していくと思うんですけど。ぜひねまたこの入りきれないぐらいの無線機ですね、こう並ぶことをですね、
もうちょっとね、はい、いわゆるね、家族にはちょっとね迷惑かけるのがね、それが一番ちょっと心配なんで、ね、あまり無尽蔵にやらないといかないんですけど、まあ、そこはね節度を持って、うん、やりたいなと思いつつ、まあそういう意味だと最近この10年ぐらいですかね、まあ、本当にもっといっぱいあったやつを、はい、結構いろんな方に引き取っていただいたりしてますので、
相模原結構この倍ぐらいありましたよね。
そうですね、はい、トータルでシャ、ラックが、ね、5本あったんですよ。
5本あったんですか。
そうなんですね、このぐらいの要は 10台ちょっとぐらい入るのが 5本ぐらいあったんで、まあなんだかんだで5、60台で床に転がってるのを入れると、はい、まあ最盛期だと多分なんだかんだ周辺機器もいるので筐体100ぐらいあったはずなんですけど、まあちょっとそれはさすがにということでだいぶ減らしたんですけどね、うん、まあそういう意味ではあまり周りに迷惑にならないように、うん、なんかあった時でも大丈夫なようにぐらいのちょっと、措置をしながらね、うん、考えていきたいなと思ってますけど、はいはい、
まあね、せっかくベースというね専用の局舎ができましたのでね、もう局舎ですよね、はい、これからねいろいろとどんどん楽しまれ
る、そうですね、はい、楽しんでいければなと思ってます、はい、
我々もちょっとね仕事を抜きにして、
はい、ぜひぜひはい、お遊びに来ていただいて、はい、一緒に楽しみたいと思っております。
またちょっとシャックの方の様子は番組のサイトの方で、
はい、
ちょっと公開、
そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、どうぞどうぞ、
素晴らしいアンテナとともに、はい、ご紹介したいと
思います。ありがとうございます、よろしくお願いします、
はい、今日はすいません、ありがとうございました。
とんでもないです、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、失礼します、
はい、というわけでございましてね、この辺で、いつもの楽曲をお送りしたいと思います。まあ、今日はもう3月20日ということでね、この卒業式のシーズンということでね、毎年この時期お送りしておりますけどもね、卒業をテーマにした楽曲今日もお送りしたいと思いますが、今日はですね、尾崎豊の卒業、これをねお送りしたいと思います、ね、尾崎豊さんもね、残念ながらねサイレントキーになってしまいましたけどね、この曲は85年ということでね、まあ、私はですね学校卒業したの84年なのでね、その次の年でございましたけどもね、はい、これもね大変ヒットした楽曲でございますね、尾崎豊の卒業、今日はお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね、ファイブナインコーナーお送りいたします。毎週ね、本当に多くの方からいただきましてね、ありがとうございます。今日まず最初にね、ご紹介するのはこの方です。金沢としか書いてませんね。何エリアですか。何エリアですね。 JR 内 SHS、 お名前がありません。金沢ということでね、お名前なんですかねこれ。すいません、ありがとうございます。先日 QSO の中で、20年以上前にお会いしたことがある局長さんと更新しました。最初は気がつかなかったのですが、相手局がログをお調べになったようで、セカンド QSO になりますね。前回の更新は今から20年以上前にお会いしたことになっておりますということで、驚きました。でこちらもログを調べたところ確かに、20年以上前のデータが載っておりました。この頃は自分はまだ学生で実家にいて無線局を構えていました。当時は短波をしばらく運用できるようになり、連日運用していた頃の QSO でした。お相手の局長さんもほぼ同世代とのことで楽しい更新ができました。お互いに、過ぎたこの20年間をどう過ごしたのかとか、その辺のお話が少し更新の中でできましたのがとても楽しかったですということでね、いただきましてどうもありがとうございます。そうですか。まあね、20年、やはりね、20年経ちますとね、当然ですがいろんなことがありますよね。まあ、特に、このね、若い頃この20年というのはね、やはり、生活やね、いろんなものが変わっていく、まさにね年代だったんじゃないかと思いますけどもね。はい、まあね、本当に今かなりね、多くの方がね、こういう経験されている方も多いと思うんですよね。久しぶりにこの無線機にね、また火を入れて更新をするとかですね。まあでもやはりコールサインをですね、ずっと切らさずにいるっていうのがね、無線局は運用はしていませんけれども、免許だけは毎年じゃないですね、5年に一度必ず更新をしているという方もおられますのでね、やはり、非常にいいですよね。コールサインはきちんと更新されているということですかね。まあ、こういう方結構多くてですね、私も同じような経験何度もねしておりまして、それこそ20年どころか30年前にお会いしましたとかねいうのがあったりとか、非常に懐かしい、お話がね聞こえたりということでね、こういうのもまたアマチュア無線ならではございますね。はい、特にねニューイヤーパーティーの時とかね、結構そういう機会もありますよね。はい、そんなわけでどうもありがとうございました。またね、いろいろと、メッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。次の方はですね、この方はお名前ないですね、広島ですね、広島県ですかね。ラジオネーム BDG 堀米さん、どうもありがとうございます。広島からね、ありがとうございます。年度末となりまして、コマーシャルでは忙しい状況になってます。しかし、週末はのんびりとしたいところなのですが、土曜日は休日出勤がこの3月は多くなってます。当然リグの前に座るタイミングも減ってます。先週のセカンドシャックの話題を興味深く聞いておりました。工作物確認申請等を苦労されてたようで、そのあたり非常に興味深く聞いておりました。なかなかタワーの建設となりますと広い敷地が必要になりますので、それだけでも大変そうですね。山の上のシャックを構築された方などが YouTube 等でアップされているのを、時々拝見しておりますが、圧巻の設備ばかりですね。こんなところで、運用されたらさぞ楽しいだろうなと思い、いつも指をくわえて見ておりますということでね。はい、どうもありがとうございました。先週のね、タイさん、今週も前半の方でね、続きをお聞きいただきましたけどもね、設備もそうさることながらね、やはりロケーションですよね。それとアンテナもアンテナなんですが、非常に素晴らしい環境でですね、これからねバンバン決めそうされていくんではないかと思いますけどもね。はい、素晴らしいシャックでございましたけどね、やはり、山の上でもね、良いですし、そしてまた水田のね一角、
こういったところでですねタワーを建てて運用というのもね、これもなかなかね、楽しいですよね。まあ、HF 帯とかね含めて、非常に面白いんじゃないかと思いますけどもね。まあ、なかなかねやはり先立つものもありますのでね、それぞれ皆さんご予算ね事情ございますのでね難しいのかなと思いますけれどもね。まあでもまあ、レンタルチャックでですね運用するとかですね設備共用なんていうねそういった方法もありますけどもね、はい、いずれにしろいろんな方にですねそういった方がおられましたらですね、シャック訪問などされてですね時々ワッチョするという雰囲気もねいいかもしれませんけどね、はい。どうもね堀込さんありがとうございました。またですねメッセージをねお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。さて、この次の方はですね、いろいろとですね画像とかですね興味深い画像をいろいろと送っていただいたんですが、この方はねお名前がねどこにあったっけな、はい、杉並区のですね河合さんですね。コールサインは言っていいのかな。JK1EAS、河合さんです。どうもありがとうございます。河合さんはですね、いろんなコールサインをお持ちでですね、N6UOK、ON6UOK、そして J は JK1EAS ということで英語オランダ語日本語でアマチュア無線の試験を受けましたということでね、アメリカとベルギーでは最上位免許ですが、日本はまだ2山ですということでね、1山を目指しているということでございますね。はい、どうもありがとうございます。でいただいたですねメール、いろいろとですね長文のメール、いろいろな情報をいただいたんですけど、この方はですね、クッショクラフトの R7 というね、アンテナ、これをお使いになってたということで、いろいろとねその時の お話などをですね書かれております。で特にですねこのパイプを埋める際のですね、この穴を掘る道具ですね、これはあのスクリューになっててですね、まあ業務の世界ではね検柱器とかでですね電柱を立てるときにですねぐるぐるぐるぐるこうドリル式になってる、ああいったものをですね、コンパクトにしたようなものでございましてね、これは農業とかにも使うんですかね、杭を打ったりするときにも非常に便利なのかもしれませんけど、まあ、そういったものをお使いになってですね、バーチカルアンテナを立てになったということですよね。まあ、バーチカルアンテナは本当にね、地面に刺してねこう運用するっていう本当にスタイルですよね。まあ、なかなかこう住宅街ではですね、このどういう、まあ、風にしても難しいと思うんですけど、こう広いところでねこんな形で建てられる場所があるとですね、このバーチカルアンテナって非常に面白いアンテナなんじゃないかなという気がいたしますけどね。これを見た限りね非常に広い場所でお建てになってるのでね、大変興味がありますね。まあバーチカルアンテナもねいろんなタイプがございますけどね、日本のメーカーでもこの出しているメーカーございますけどもね、まあ、クッシュクラフトというねメーカー、これは海外のメーカーでございますけどもね、ここで出しているいろんな種類のですねバーチカルアンテナがありますけれども、まあ、こういったアンテナもですね、非常に面白いんですよね。はい、お立てになってですねいろんなバンドで QRV をしているということでね、お書きになっております。どうもありがとうございました。まあその他にもねいろんな画像をね、いただいてましてね、パドルの画像とかねあといろいろな、写真いただきましてねありがとうございます。これも全てご紹介したいところなんですけれども、はい、いろいろとありがとうございます。これねこれ JA のどこなんでしょうかね、非常にロケーションといいますか、広々としていろいろとアマチュア無線を楽しめるには、非常にいい感じですね。敷地が広いんですかね、そんな感じで拝見をさせていただきましたけどありがとうございます。まあ、このあたりでまた少し、情報をね、いただければということでね、ぜひメッセージをお待ちしております。どうも河合さんありがとうございました。またね、楽しめるお待ちしております。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、59コーナー以上でございます。はい、というわけでございましてね、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。この今回ですね、ま、前半、QRV コーナーではね、先週に続いて タイさんのシャックのですね、ご紹介をいただいている部分をねお送りいたしましたけど、まあ、お聞きいただいた通りですね、ケンウッドの設備そういったものがですね非常に、たくさん並んでおりましてですね、もともと相模原の方でねご実家の方で、さらに、台数多くこう博物館状態になっていたのも前に取材に行ったことがありますけれども、よりすぐったですね、無線機、まあ、歴代の HF の無線機がね、本当に並んでましてかっこよかったですね。はい、さすがマニアックなですね世界でございましたけど、まあ、そういったものを、シャックに置いてですね、まあ、もちろんメインのリグはねまたご用意されているということなんでございますけれども、今回ねお立てになったアンテナを使っての運用ということでね、まあ、憧れでございますよね。まあ、何度もねもう話に出ておりますけども、非常にロケーションがいいところと、それとノイズがねとっても少ないところでございますので、いろいろと楽しめるんではないかなというふうに思います。まあ、こういう鉄塔を建てる際にはですね、これは先週かなお話の中にあったかと思いますけど、役所の方にですね届ける、工作物の方のですね確認申請が必要ということでございまして、まあ、今回は、この埼玉県の加須市というところでね、申請を出して、まあ、結構時間もかかったんですけれどもね、最終的には落ち着いてですね建設に至ったということなんでございますけどもね、まあ、やはり、鉄塔のですね構造そして構造計算こういった資料を添付してですね、確認申請を出すんですけれども、まあ、基礎の構造とそれから地質調査したデータとの総合的なですね判断をされたり、基礎の大きさがそれで適切かどうかというようなことをですねいろいろと検証をしてですね指示事項が出たりということがあったりということでございましてね、まあ、設計変更になったら大変だなということでね思ってビクビクしてたんですが、最終的には、落ち着いたということでねございますけども、まあ、この15メーターを超える鉄塔についてはすべてこの工作物の申請が必要ということでねございまして、建築をするための確認、申請を行って、工事が終わったらですね、それが、完成検査というのがありまして、最終的には完成検査済証というものが発行されて、正式なものになるということですね。まあ、それと地域によってはですね、景観条例といわれる部分こういったものがあったり、それからですね、風致地区の中での開発行為とかですね、さまざまなですねものが行政によっては、出てきますんでね、まあ、こういったところ一つ一つクリアしないとならないということでございますけどもね、まあ、そういうところをですね一つ一つクリアしているのもまたこれが楽しいんですよね、はい、いうことでございましてね、はい、お聞きいただきました。どうもありがとうございました。ね、来週は27日ですね、もう3月も終わりでございますね。はい、また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。